今日の説教の題は円熟を迎えてという題です。イギリスのコメディ番組にミスター・ビーンというシリーズがあります。その中でこんな場面がありました。ロールス・ロイスを運転しているご高齢のご婦人が一生懸命縦列駐車に挑戦していました。そこにミスター・ビーンが小さな車に乗ってさーっとご婦人が入れようとしている駐車スペースに割り込んできます。ビーンは車から颯爽と降りてこう言いました。オールド・レイディ、若者はこのようなことができるのです。するとご婦人はゆっくりと車を前進させたかと思うと勢いをつけて頑丈なロールス・ロイスを後ろに走らせます。そして止めてあったビーンの小さな車めがけてぶつけてきたのです。ガシャーン。それを何度か繰り返すうちにとうとう小さなミスター・ビーンの車はぺしゃんこになってしまい駐車スペースから押し出されてしまいました。頑丈なロールス・ロイスから出てきた黒人はヤングボーイ、年を取ってお金を稼ぐとこのようなことができますとおっしゃいました。人は年を取ればお金を稼ぐだけではありません。もっと大切なことを身につけていくことができます。そのようなことを考えながら創世記の23章1節から9節よりいくばくかのことを学んでみたいと思います。先週はアブラハムの最後の試練、信仰の3つのハードルについて考えました。アブラハムは信仰上の3つのハードルをすべて乗り越えてやがて人生の円熟期を迎えます。ハーベストタイムで有名な中川健一牧師はハーベストタイムという雑誌の中で人生には3度のピーク、頂点が訪れると述べておられました。人生3度のピーク、頂点、最初にやってくるのが肉体的ピークです。10代後半から20代半ばにかけて肉体的ピークはやってきます。こうやって見ますと皆さん大概もう超えておらっしゃるというところですけれども、そして次にやってくるのが知的ピーク、判断力のピークとも言われています。これは50代前後だと言われています。体力と知力と経験が調和してこのピークを迎えます。会社などでも大きな責任を持つのが大概この年齢層です。そして3番目のピーク、人格的ピーク、もしくは霊的ピークと呼ばれています。これは中川さんが言うには80歳以降、80歳といえば体力知力に衰えを実感する年齢ですが、その年齢に達してみて初めて見えてくるものがある。余計な力みや自我が消えて一時的なものと永遠に価値のあるものとを見分けることができるようになる。人格的ピークが訪れる。中川さんはそのように述べておられました。アブラハムもまさにこの第3のピーク、 霊的な円熟期、人格的円熟期を迎えます。今朝はこの円熟期を迎えたアブラハムからその特徴を3つほど取り上げてみたいと思います。彼はその頃エルサレムの南、地図でいうとエルサレムよりも下の方のヘブロンの地に住んでいました。イサクをお捧げしてからおそらく20数年が流れていたと思います。人は平和で平穏の日々を持ち続けますと、とかく信仰が生ぬるく眠った状態に陥りやすくなるかもしれません。しかしアブラハムとサラ、その夫妻にはあの約束の子イサクがそこにはいました。一度はお捧げしたイサクによって二人の信仰はいつも原点に立ち返ることができたのではないでしょうか。神様からの贈り物をいつも主のもとにお返しするという生活を続けることができたのだろうと思います。私たちも同様です。安息日、一週間のうち一日を聖別します。つまり神様にお返しします。それによって毎日が神様からの贈り物であるということを確認できるのです。また収入の10分の1をお返しします。それによっても私たちの得ている富は皆実は神様からの贈り物であるということを思い返すことができます。さてそんなアブラハムでしたけれども、大きな事件が起きました。創世記の23章1節2節、サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキルヤトアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。サラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。口語訳では悲しみ泣いたと書かれています。アブラハムが泣いたという記述は実はここにしかありません。だからといって彼がそれまで一度も涙を見せたことがなかったかといえばきっとそうではなかったと思います。しかし ここでことさら泣いたと書かれているのは、特にサラとの別れに対して胸を打ち嘆き悲しんだ。それは格別に悲しい出来事であったということが表されているのだと思います。悲しみの深さは愛情の深さを表していました。妻の死に対して大胆に泣くことができる。人間的な強がりなどそこには微塵もありません。神様の前にありのままでいられる人、信仰の人とはきっとこのような人なのだろうと思います。悲しい時には泣き、楽しい時には大いに笑う、実に人間らしい生き方を神様と共に送る人、これこそ信仰の人なのかもしれません。円熟を迎えたアブラハムの特徴の一つは人間らしい姿がそこにありました。 ただし信仰を持たない人、神様を信じない人々にとって人間の死は悲しみである以上に恐れでもあります。絶望と恐怖がそこには立ちはだかります。アブラハムの場合、その悲しみは愛情の深さを表していました。ただしそれは決して絶望や恐怖ではありません。アブラハムは信仰者として主にある復活を信じていたに違いありません。この希望があるからこそ彼は真の意味で妻とのひとときの別れを悲しみ、大胆に涙することができたのではないでしょうか。アブラハムの円熟は信仰者として豊かな人間らしさを表しています。続いて23章の3節4節お読みします。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。アブラハムはずいぶん長いことこのカナンの地に住んでいました。しかしその土地のひとかけらさえも自分のものとはしませんでした。手に入れようと思えばそれだけの財産は十分にありました。しかし彼はいつでも天幕テントを畳んで他の地に移っていくことのできる寄留者の生活を選んでいました。なぜでしょうか。答えはヘブライ人への手紙新約聖書11章16節前半にあります。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。彼は本当の帰るべき場所を所有していました。それは地上にではありません。天に自らのふるさとを所有していたのです。続けます。5節6節。ヘトの人々はアブラムに答えた。どうかご主人お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで亡くなられた方を葬ってください。私どもの中には墓地の提供を拒んで亡くなられた方を葬らせない者など一人もいません。この言葉から分かるようにアブラハムはその土地の人々から大変尊敬されていたようです。ご主人、主に選ばれた方と呼ばれていました。最初はアブラハムにしても誤解を受けたり怪しまれたりすることもあったかもしれません。しかし時が経つにつれてアブラハムの人柄が次第に理解されていきます。どれだけ彼が力や豊かさを持っていたとしても勢力を張って領地を広げようとは決してしない。そういうことが分かってくると土地の人はアブラハムを慕い尊敬するようになります。無欲の徳、彼の人格をそのように 表現することができるでしょう。ブッダの言葉に次のようなものがあります。むさぼっている人々の間にあって患いなく大いに楽しく生きよう。むさぼっている人々の間にあってむさぼらないで暮らそう。我は一物をも所有していない。大いに楽しく生きてゆこう。むさぼっている人々の間にあって患いなく大いに楽しく生きよう。むさぼっている人々の間にあってむさぼらないで暮らそう。我らは一物も所有していない。大いに楽しく生きてゆこう。この言葉を放ったブッダよりも1000年以上も昔にこの言葉通り字で言っていた人物がいました。アブラハムでした。欲が強いとどこへ行っても争いが生まれます。この世を住みづらくしているのはひょっとすると物がないからではなくて、物が有り余るほどあっても欲の深さが周りとのぎこちなさ、争いを生み孤独を生んでいくのかもしれません。以前テレビでインドにある寺院に住むお猿さん、猿の話が放映されていました。寺院に住む、お寺に住む猿は最初互いに助け合い、餌を仲良く分け合う美しい群れを作っていました。そのために人々から神様の使いとして崇められるようになっていきます。やがてこの猿に餌をあげることが礼拝行為の一つになっていきました。たくさんの人々から多くの餌が与えられるようになっていきますと、猿たちは有り余る餌をめぐって争いを始めるようになっていきます。今では餌を両手に抱えて鋭い目つきで互いに牽制し合う仲の悪い群れとなっています。アブラハムがどこへ行っても人々から慕われているとするならば、その原因の一つが彼が無欲の人であったからだと思われます。アブラハムは一切土地を所有しませんでしたが、どこへ行ってものびのびと、あたかも全ての土地が自分の土地であるかのように、人々から好意を持たれ何不自由ない生活をすることができていました。アブラハムの円熟、その特徴の2番目は無欲にありました。まあ、今の私たちにとって問題は土地を持つか否かではありません。大切なことはアブラハムの無欲さがどこから来たかということです。それは先ほど申し上げましたように、彼の故郷が天にあったからです。彼の関心事はいつも天にあって、日ごとに神様と歩むものでした。天を所有する彼はことさら地上の土地を求める必要がありませんでした。天をふるさととする、天を所有する、ここに彼の無欲さの秘訣があったのだと思われます。使徒パウロはピリピ 3-20 口語訳で次のように語っています。 しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。私たちの国籍は天にある。天を所有しています。私たちは皆地上にあっては旅人です。それは時に世の人々から理解されないことかもしれません。しかしアブラハムのように地上の事柄にことさら一喜一憂することなく、天に望みを置くものとして淡々と生かされていくならば、時が過ぎやがて周りの人々から信用と尊敬を得ることができるのかもしれません。さらに23章7節から9節お読みします。アブラハムは改めて国の民であるヘトの人々に挨拶をし頼んだ。もし亡くなった妻を葬ることをお許しいただけるなら、ぜひ私の願いを聞いてください。ソハルの子エフロンにお願いして、あの方の畑の端にあるマクペラの洞窟を譲っていただきたいのです。十分な銀をお支払いしますから、皆様方の間に墓地を所有させてください。キリスト者クリスチャンが心がけるべきことがここにあります。それは世の人々に礼を尽くすということです。私は天の民だから、この世のことはどうでもいい、無礼講で行こうとばかり人に対して無礼であってはなりません。アブラハムは世の人々に心から礼を尽くしました。至って丁寧な対応をします。天の民であればなおさら世の人々に礼を尽くすべきです。人は円熟を迎えますと、その立ち振る舞いや物腰の丁寧さ、美しさが板についてきます。ちなみに丁寧という言葉を辞書で引きますと、礼儀正しいこと、相手に対する振る舞いに真心がこもっている様と書かれていました。丁寧とは礼儀正しいこと、相手に対する振る舞いに真心がこもっていることを丁寧と言います。アブラハムは円熟期を迎え、まさに丁寧さにおいて光を放ちました。天の光を反映させていました。アブラハム円熟の特徴、その3つ目は礼を尽くした態度、その丁寧さに表されていました。まあ、人はとかく若い頃は結果重視、スピード重視、一つでも多くのことを成し遂げることが優先されます。一方でそれまでのプロセス、道のりを丁寧に味わい深くすることが忘れがちになるかもしれません。どこへ行くのか、何を成し遂げるのか、それも重要なことですが、どのように成し遂げていくのか、そのプロセス、道中も非常に重要です。そこまでの道のりを丁寧に礼を尽くし大切にしていく、このことも私たちに許された霊的な事柄、 神様から与えられている祝福なのではないでしょうか。まあ、以前お話ししたことがありますが、私は日本の中で特に北海道が大好きで、車で回ることに飽き足らず自転車で1ヶ月旅をしたことがあります。進学科の学生であった時、横浜キリスト教会の前牧師の上田博之先生がまだ学生であった頃、一緒に2人で自転車で北海道を回りました。北海道の素晴らしさは観光名所にもさることながら、それまでの道中にあります。どこまで行っても信号のないまっすぐな道、山を下ると突然広がる黄金の麦畑、広大な夏の牧草地帯、北海道の味わいはその道中プロセスにこそあると思います。観光名所を点とするならば、道中は線です。私たちの生活にもこの点と線があります。物事を達成する点とそれまでの道のりが線です。点の喜びもありますが、道中の味わいもまたあります。何かを得なければ幸せになれないのではなくて、得ても得られずとも結果や点だけに関心が向けられ、大切にされるのではなくて、線が重んじられる生き方、それまでの道中が大切にされ、そのプロセスが丁寧に扱われ、できればその中に天台の光を少しでも表すことができれば、信仰者としてそれは大変幸いなことだと思います。私たちは天に国籍を持つものです。ですからこの世については至って淡白無欲でありながら、同時にまたアブラハムに倣って地上でのこの道のりを礼を尽くし、天来の丁寧さ、天国の光を少しでも放つことができたらと願います。ある田舎の小さな町に一人の男性が小物店を始めました。彼はクリスチャンでした。正直で人当たりの良いお人柄が評判を呼んで、お客も大勢やってきました。商売は繁盛して、彼のお店は大きなチェーン店にまで発展して行きます。しかしこの男性もやがて年を取り、病気になって余命いくばくもなくなりました。彼はすでに成人していた息子3人を枕元に呼びます。そしてこう告げました。3人のうち1人に私の会社を任せようと思う。お前たちに1ドルずつ渡すから、そのお金で買い物をしなさい。ただし夕方、その買ってきたものでこの部屋を隅から隅まで満たしていくことが条件だ。夕方になって息子たちが帰ってきました。一番目の息子は何やら箱を抱えて部屋に入ってきます。一番目の息子よ、お前は何を買った？お父さん、僕は友達の農場に行って200個分の干し草を買いました。そう言うと息子は部屋中にその干し草を撒き散らしました。一時部屋は干し草で満ちたかのように見えましたが、すぐさま草は 床に落ちてしまいます。2番目の息子が入ってきました。2番目の息子よ、お前は何を買った？お父さん、僕はデパートで羽枕を買いました。そう言っておもむろに枕を取り出すと、それを裂いて、その中にあった羽を部屋中に撒き散らしました。羽はしばらくの間部屋に満ちていましたが、やがて皆床に落ち、部屋を満たすことはありませんでした。3番目の息子が入ってきました。3番目の息子よ、お前はその1ドルをどのように使ったのか？お父さん、僕は45セントを町の慈善団体に、45セントを教会で献金しました。そして残りの10セントで2つのものを買いました。息子はポケットに手を入れると、小さなマッチと細いろうそくを取り出します。そしてろうそくに火をつけ、部屋の電気を消しました。すると部屋は満ちたのです。隅々にまで光が満ち満ちてゆきました。父親は喜びました。よくやった息子よ、お前に会社を譲ろう。お前は自分の光を輝かせる方法を知っている。それこそ人生の極意だよ。神様は私たち信仰者を光を輝かせるものとしてお持ちくださいます。そしてその道を開いてくださいます。皆さんの円熟を通してイエス様の光を輝かせてくださいます。今朝はアブラハムの円熟から3つの特徴を学びました。1つは人間らしさ、信仰者としての豊かな人間性。2つ目は無欲、天にふるさとを持つ者としての無欲さ。そして3番目が丁寧です。人々に礼を尽くして天台の光を私たちは輝かしていくことができます。そのために神様は全てを備えて天に国籍を持つ者たちをこれからもお支えくださるだろうと思います。皆様の新しい1週間がそのような1週間となって、光を輝かすものとなりますよう、お主の御名を賛美したいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。